社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年7月28日配信分です。さて、今日はですね、スポットワークについてお話をしたいと思います。最近ちょっと気になる、話題がございまして、厚生労働省でスポットワーク、まあ、いわゆるあの隙間バイトっていうやつですね、それの利用者向けのリーフレットみたいなのが出されているんですね。で、こういうことはですね、使う側は知っておきましょうねということが4枚にまとまっている資料がありますので、こちらをですね、ちょっと解読していきたいというふうに思います。厚生労働省の中にあるスポットワークを利用する事業所の皆さんへ、事業主の皆様へ、知らないでは済まされないスポットワークの労務管理というリーフレットをもとにお話ししていきたいと思います。急に人手が欲しい時などに利用するスポットワーク、最近利用者が急増しています。スポットワークの労務管理上の注意点をまとめましたので、理解した上でスポットワークを利用しましょうというところなんですけれども、あの隙間バイトっていうやつですね、最近非常に話題になってますよね。で、この期間、この時間、この仕事、ここに来てやるみたいなことで応募をして、でその期間だけやるっていう、まあ言ってしまえばそのもう単日というか、もうそのところだけのバイトっていうような感覚ですね。でも短時間単発の就労というようなことになっております。ちなみにこれ派遣じゃないんですよね。まずそこが非常に大きなポイントで、派遣ではないっていうところなんですよ。これあくまでもマッチングサービスなんですよね。働いてもらいたい会社さんと働きたい、アルバイトの人とのマッチングサービスであって、ここのその募集しているところが派遣しているわけではないっていうところが実は非常に重要だということなんですよ。なので、その登録してる人もこのあのアプリとかそういうサイトに登録しているっていうつもりでいるでしょうし、会社もそのサービスになんかお仕事を発注しているみたいな認識になりがちですけれども、あくまでもその業者さんはマッチングサポートなわけですよね。働いてほしい会社さんと働きたい、人たちのそのマッチングを行っているというようなところになるので、派遣ではなくて人材紹介の方になるというようなことになるわけです。雇用仲介アプリというような、言い方をするみたいですね。で、まあ話に聞くところによると、この仲介といえども、そのなかなかそんな1時間来てもらってドンとすぐにお仕事してもらうっていうのって、普通の会社だとなかなかピンとこないと思うんですよね。だって教える時間とかそういうの考えると、そんな来てすぐにやるみたいな仕事って本当に完全にできてないと、入ったらすぐに簡単なマニュアルを見て、あ、じゃあこれやりますって言ってやるとか、単純作業とかじゃないとなかなかこう出せないんじゃないかっていうような感じがしますけれども、聞いたところによるとですね、某大手のこの会社さんはですね、どういう仕事があるのかという事業の棚卸し、仕事の棚卸しとその仕事内容の切り分けと、こういうふうにすればスポットワークの方に頼めますよねっていうようなコンサルティング的なところまでやってくれるらしいという話は聞きました。なんかそのサポートだけでも、隙間バイトの人が来る来ないとかじゃなくて、もうそうやって俗人化をこう脱出していくみたいなところで使うみたいなやり方もあるみたいな話を聞いたりとか、最近いたしましたね。で、この、リーフレットの方に戻りますけれども、スポットワークの労務管理というのは、あくまでも会社さんと従業員その人が契約するというものになっています。で、なので労働基準法を守る義務というのは、労働契約を締結した事業主に生じますということになるわけですね。直接雇用するわけなので、スポットワーカーに対する、労働基準法に対するようなその労働者を守る義務というのは、もうその時点で事業主に発生しているということになります。で、労働契約の成立時期を確認しましょう。いつからですか？ 来て、じゃあ今日スタートしますよっていうところが労働契約の成立というふうに考えてしまうから、直前でバラされたりとかするっていうようなトラブルが相次いでいるらしいんですね。で、労働契約は労働者が事業主に使用されて労働し、事業主がこれに対して賃金を支払うことについて労働者及び事業主が合意することによって成立しますと、労働契約法第6条に記載されていますので、労働契約の成立時期というのは個別の具体的な状況によりますとされています。原則として労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになるので、労使双方で成立時期の認識を共有した上で労働契約を締結することが求められますと、それぞれですっていうことなんですけれども、ちなみに新卒の場合は内々定の受諾もしてないときはまだ始まってないというふうに考えられますけれども、内定式が終わって、そこのところからは一応その労働契約が成立しているっていうふうに見なされるんですよね。だから内定取り消しとかは非常に厳しいと、まあ、解雇ぐらい厳しいみたいな話もあったりとかするんですけども、じゃあスポットワークでマッチングが成立して、じゃあちょっとやっぱりいいですっていう風になってキャンセルした場合、そのキャンセルのその期間とかがいつなのかっていうところをちゃんと明確にしておきましょうということが書かれています。スポットワークではアプリを用いて事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募し、面接等を経ることなく短時間にその求人と応募がマッチングするということが一般的ですということなので、面接を得ることなく先着順で決定する求人であるので、別段特段の合意がなければ、求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられますというふうに記載されてますので、誰かやりたい人先着順ですよっていう応募に対してやりますって言った時点で、その時点でもう雇用契約は成立すると。なのでそこからキャンセルというのは非常に難しくて、労働契約成立後の解約、いわゆるキャンセルについて、その事由や期限をあらかじめ示した契約（解約権留保付き労働契約）を労使間で締結する場合には、当該事由が合理的であることや、労働契約法第3条第1項の、労使対等の原則の趣旨を踏まえ、スポットワーカーにのみ不利な内容にならないことに留意する必要がありますと、まあ、要は、直前までキャンセルする可能性がありますよみたいな、そういうような内容で、でもその人はその日にその仕事をするという約束をしているわけですから、ちゃんと、スケジュール開けてるわけですよね。で、そのスケジュール開けてる時間っていうのは他の仕事できないわけですから、もし直前でキャンセルされた場合、それは非常に大きな損害になるわけですよ。で、そういう風にならないようにですね、しっかりと、やりましょうねということになっておりますね。なお、一旦確定した労働日や労働時間等の変更は労働条件の変更に該当し、事業主とスポットワーカー双方の合意が必要ですということになりますので、やると言ったことに対しては、まあ、お互い、じゃあ変更でとかなくなりましたとかっていうのは合意がなければ成立しないということなんですね。労働契約成立後には労働基準法等を守りましょうと。労働契約が成立すると、事業主には労働基準法などを守る義務が生じます。予定された就業開始前に労働条件を明示することなどが必要になります。スポットワーカーに労働条件を明示しましょう。労働条件を明示しなかった場合には、労働基準法違反になります。労働条件通知書を出せということですね。労働条件を書面の交付などにの方法で明示することは事業主の義務であり、未然にトラブルを回避することにつながります。労働条件通知書の交付はスポットワーク仲介業者が代行している場合もありますが、交付は事業主の義務なので、きちんと交付されているか、その内容は適切か、事業主の皆様は確実に確認しましょう。もしスポットワーク仲介業者から交付されていない場合、事業主から交付してください。まあ、おそらくそのアプリの中で決まった段階で労働条件通知書というものが自動発行されるみたいなシステムを組んでいるところが、まあ、多いんでしょうね。で、それが明示されたらもうそれでいいんですけれども、明示してなかったとしたら、でもそれはアプリがやることだから自分たちがやることではないというのは残念ながら通らないよということになります。なので、スポットワークを経由した場合には、まあ、労働条件通知書をちゃんとそれで どんなものが交付されているのか見ないのも怖いですので、一度確認するということは基本かなというところですね。まずここが1ポイント目と、休業させる場合の注意点。丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになったと。労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合には、労働基準法26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業となるので、スポットワーカーに対し休業手当を支払う必要がありますということになっておりますので、直前のキャンセルとかそういうところでも休業手当を支払う必要というのは発生すると。で、集めてみたけれども仕事が意外となくて早く帰ってもらうとかそういう場合についても、その約束された時間に対しての、休業手当は支払う必要がありますよということですね。それから賃金労働時間に関する注意点と、実際の労働時間に対する賃金を労働条件通知書に記載された所定支払日までに支払わなければ労働基準法違反となりますということですね。事業主の指示により就業を命じた業務に必要な準備行為、指定の制服への着替え等や業務終了後の業務に関連した後始末、掃除等を就業先内において行った時間などは労働時間にあたります。求人の際にこれら着替え等の時間も含めて始業・就業時刻を設定しましょう。予定した就業時刻よりも前に事業主の指示により就業を命じた業務に必要な準備行為などが発生した場合には、その時間を労働時間として取り扱ってください。なお、事業主の指示により待機を命じた時間も労働時間に該当することから、待機後の自由に関わらず事業主は待機時間に対する賃金を支払う必要があることに留意してくださいと。まあ、要は例えば10時から、3時までやってくださいねっていうようなシフトに入ってくださいねっていう風にした場合、10時にスタートするから9時半に来てねって言ったら9時半スタートになるということですね。これ初めて仕事に入るアルバイトの人とかを想像してもらえるとしっくりくるかなと思うんですけど、初めて来て働く人って、10時スタートねって言ったら10時に来ますよね。まだ制服とか渡してなくても10時に来ますよね。てか9時半に来てねって言ったら9時半始業になりますよね。まあ、それと同じで、10時からのお仕事の前に説明をしたい、制服着替えてほしい、何かその準備とかちょっと簡単なレクチャーをしたいとかっていうのは、それはもう拘束時間、労働時間になりますので、その時間からスタートにしてくださいねということですね。それから終わった後に後始末してから帰ってね、掃除してから帰ってねっていうのも、そういうふうに命じた時点で、お掃除や後始末の時間は労働時間になりますので気をつけてくださいねということです。一方的な賃金の減額は違法です。賃金について労働条件通知書などで示した額を一方的に減額したり、別途支払うとしていた交通費などを支払わない場合には労働基準法違反となります。まあ、労働条件通知書で示した内容通りに支払いましょうねということですね。実際の労働時間を速やかに確認しましょう。スポットワーカーから予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合は、事業主は賃金はスポットワーカーの生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく支払うものとともに、予定の労働時間と異なる時間については速やかに確認し、労働時間を確定させましょうということで、もしね、その時間よりも伸びてしまった場合とかは、その時間は残業に当たりますので、しっかりと、残業代を払うというようなことも必要ですよ。普通に雇ってる人と一緒ですよということですね。はい。で、その4、その他の留意点。通勤途中または仕事中に怪我をした場合、スポットワーカーが通勤の途中または仕事中に怪我をした場合、スポットワーカーは就労先の事業について成立する保険関係に基づき、労災保険給付を受けることができます。労災がね、適用になるんですね。ちゃんと年度更新にも含めてくださいね。労働災害防止対策も事業主の義務です。スポットワーカーの労災防止のため、労働安全衛生法等に基づく各種措置、受け入れ時等、雇い入れ時等における機械等の危険性や安全装置の取り扱い方法等の教育の実施等を講じましょうということですね。何かしらの機械を使ってもらうみたいなお仕事の時は、それのレクチャーとか、安全配慮義務のためのその、研修とかそういうのも含めて労働時間として、取り扱わなきゃいけないですね。しっかりこれもやった上でお仕事に当たってもらう必要があります。 ハラスメント対策も事業主の義務です。スポットワーカーに対するパワハラやセクハラなどのハラスメント防止のため、各種措置、相談窓口や行為者に対する措置内容の周知等を講じましょうということが書かれておりますけれども、これたまに話題になりますけど、なんかもうタイミーさんって呼ばれてるみたいなニュース見たことありますけれども、それってどうなんでしょうね。ハラスメントに当たるんですかね。なんかその人権を侵害するみたいなことを言っちゃうとハラスメントであるっていうような6類型に該当するわけですけれども、その来てる人というのは人間であって、そのタイミーさんというわけでもありませんから、ね、派遣の人を派遣さんって呼ぶみたいなのと多分一緒なんだと思うんですけど、毎回来る人をに対して、まあ、お名前も毎回違う人が来るんだとすると、お名前もよく覚えてなくてタイミーさんって呼んじゃうみたいなのも、なんかありそうな気もしますけれどもね。でもそれってこう、嫌だなと感じるみたいな人も絶対いるんじゃないかなと思うので、まあ、逆にそうやって自分ではない何かになることによって、こう、やりやすくなるっていう人もいるので、一概には言えないと思うんですけれども、なんかそういうのとかも気をつけた方がいいんじゃないかな、みたいな気もしますけどね。まあ、とにかく、労災もそうですし、あとハラスメントもそうですけれども、事業主の方が、従業員に対してやらなければいけない義務というところは、スポットワーカーの方にも当てはまりますので、そのあたりは、この人は今日しか来ない人だからと言って存在に扱わないように気をつけましょうねというところですね。で、今回このガイドラインの中で、一番結構この強調されているところっていうのが労働契約の成立時期だと思うんですよ。で、労働契約の成立ってどの段階でスタートするのか、だから今これを入社した日からスタートするっていう風に考えると、こういうようなスポットのバイトってその日だけだから、その日やっぱりいいやっていう風になった時に簡単にバラせるような感じがするんですけれども、そうではないよっていうことがこう書いてありますね。で、要はその気にしておかないといけないなと思ったのは、先着順ですよっていう風に書いてあったら、手を挙げた時点で応募が雇用契約が成立するっていうのが原則であるというところですね。なので、スポットワーカーを今使っているっていう会社さん、どんどんどんどん増えていると聞いておりますけれども、こういうところを気をつけて、やっていったらよろしいのではないかなというふうに思います。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として、何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。先日ついに自社セミナーをやりまして、ポッドキャストをお聞きの方も結構参加していただいてありがとうございました。またやろうと思います。自社セミナーの開催が1回目からこんなに集客がうまくいくなんて、すごいなというような気分でございまして、結構成功と言っていいのではないかと、事務所の中でも盛り上がっておりまして、またちょいちょいと、まあ2ヶ月に1回ぐらいかな、私のセミナーをやりたいと思いますので、情報は、メールマガジンでお送りいたしますので、ぜひメールマガジン登録していただければと思います。はい、ということでお相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。